12の3条ラジオカフェ。
この番組は市民が主役の放送局、京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。さて、今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本がお送りします。これからの30分間どうぞお楽しみに。この夏も猛暑であったりゲリラ豪雨であったり、あと最近だと台風であったり、本当にさまざまな自然災害に見舞われる夏秋でございます。ラジオ局で働いている身としても、やっぱりこれからの人命を守る行動であったり、自然災害に対してどう備えていけばいいのか、どういう心持ちでいたらいいのかということを考える日々なんです。今回もこの番組でそういった防災にまつわるお話をしていきます。ゲストにお越しいただきましたのは、単看板を制作されております株式会社クラウドナイン代表取締役和田典久さん、
はい、よろしくお願いします。隣の県、滋賀県からやってきました、クラウドナインの和田です。よろしくお願いします。
はい、もう声聞いただけで皆さん人柄がわかるんじゃないですか
恥ずかしい
そして一緒に今笑っていただきましたのが、クラウドナインの和田さんの秘書と呼ばせていただきます、はい、竹敦子さんです、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そう、お隣の県、滋賀県から今回お越しいただいたんですよね。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。私最初におっしゃい言いましたけど、単看板、こちらは単価×看板をギュッとして単看板ということなんです。
はい、その通りでございます。
ということはどういうことなんでしょうか。
単看板というね、今、来年の流行語大賞になったら嬉しいな思ってるんですけども、真面目な話を言いますと、自然災害や、事故、急病などで、やっぱり緊急時事態に遭遇した時に困っている人がいたらどのように助けたらいいか、どのように助けられるかっていうことをまずいろいろと考えて、身近にある看板が単価になれば、安全なところに、場所に移動させられるし、今夏場やったらこのアスファルトの上にそのまま寝たままやったら火傷した状態になったりするので、また冬場やったら低温火傷になったりするので、そういうののところでただ安全な場所に移動されるだけじゃなく、単看板の上に寝ていただくだけで断熱効果が取れるので、その上で寝ていただいたら安全に救急車が来るまで、また救命救護の時の胸骨圧迫蘇生法の時もその上でできますので、絶対的にこういうものが街中にどんどんできて置かれたらいいなと思ってます。
はい、人が乗れる運べるということは、そういった大きさであったり重さであるということなんですよね。
そうですね、今2タイプありまして、一つは畳1畳分、想像していただいたらいいんですけども、畳1畳分の看板が単価に変わるという大きさです。
ありがとうございます。こちらなんと特許を取られたということも伺いました。
そうですね、特許とよく皆さんから言われるんですけども、基本的に取ったらいいんじゃないって言われて取らさせてもらった状態ですね。
ということは、その今までにない発明をされた。
そうですね、今まで発明したこと街中で昔2、3年前、ごめんなさい、阪神大震災の時に僕も1回 2,3 日お手伝いボランティアで行った時も、どうしても畳で人を運んでたんですね。やっぱりその畳って持ちにくくて、そこから指が離れて上の人が落ちた、テレビではそういうのは報道できないんですけども、そういうところで持ち手が悪くてっていうので、そういうところを意識して作ったら特許ができたっていう感じなんかわからないですけど
取れちゃった
取れちゃった取っちゃったって感じですね。
いや いや、そんな簡単なことではないと思うけど、
あの、まあね、あの特許特許よりまず、まあ、身近に置いてほしいなっていう感じですか。
そうですよね。そういった思い、身近なところにこういう単看板があったらいいなっていう思いが多分詰まっているということを思います。そして先ほどあの出ました、やはり関西の方はあのその時の震災のことを本当にまだ覚えてね、ずっと思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるように感じますし、その災害を経験されたりいろいろなタイミングでこういうものがあったらいいなって生まれていくものがたくさんあったと思います。単看板が生まれる経緯というところも伺ってよろしいでしょうか。
そうですね、あのね、ちょうどあのコロナ時期だったんですけども、あのちょうどあの地元の駅であのコロナ時期で人と人の触れ合いをあの、まあ、ソーシャルディスタンスという形で、
はい、
あのその時期に、まあ、駅の中で子供がパンと倒れたんですね、女の子が。でその時にやっぱり大人たちはそれを避けるようにあの避けていって歩いていかれて、で僕のたまたま女の子倒れてるな思って、ほんで、まあ、立たせてあげたら膝から血が出てて駅員さんに処置を思うの。でその時にこの子供、女の子はこの先助けてもらった気持ちがないので助けないやろ
う
な、
うーん、
だからこれじゃダメやなっていうので、基本的にもう子供が大人を救える道具を作ったろと、そういう思いであの子供が握っても持ちやすいとかいうところで、まあ、もう一つ戻すと、
はい、
あの人を助ける道具がない周りに、
はい、
あ、それも一つですし、じゃあ邪魔にならない看板が単価になればいいなっていうところも思って作らせてもらいました。
看板は何かこうもともとご縁があったというか関わりがあらはったんでしょうか。
そうですね、たまたま、はい、僕の知り合いが看板屋さんやってて、
あ、なるほど、
でこういう今みたいな形で駅でこう倒れててなとかいう話してて、なんかできひんかな、なんかできひんかな、単価看板やったら邪魔ならへんよなとか言うので、そっからあ、じゃあ俺作るわ言って作り出したのが単看板やったんです。
そうでしたか。
でも当時はみんなにこんなん絶対無理とか、こんなん絶対やめとけとかよく言われたんですけども、そんなもやってるやったるわ言って、でやったがやっとできたんですね。
へえ、やっぱこうラジオ聞いててもわかるけど和田さんすごくおしゃべり好き。
いやいや、本当もう必死です。今いつ呼吸したか忘れてますから。
ちょっといつもよりスピードが速いようになりますけど。
本当ですか。じゃあちょっとクールダウンの意味も込めて武さんにお話を伺いたいと思います。
はい、
武さんも今回関わられたその経緯というのはどういったところにあったんでしょうか。
私はですね、あの和田さんがあのフィットネスジムをもともと経営されてて、
なんかまた面白い話が
でそこに毎週トレーニングに行ってまして、はい、もうですから10年ぐらいになるのかな。
18年
ですか。
もともとトレーナーで。
そうです、そうです、あのパーソナルトレーニングだったので、あのそれであの知り合ってあのお世話になってたんです、
はい、
でなんかどこからかなこういうことになったのは、
なんかね、よく、まあ、パーソナルで喋る時間もあって、そこからちょっと武さんは困難したいんだけどな、困難したいんだけど、いろんな相談をかけてたんです
よ。やっぱりすごく喋ってる。
そう、すごくね、あのおしゃべりなんですね、その時は。で私もね、あのそういうの好きだから、え、それいいやんとか、それはあかんわとか言いながら言ってるうちに、本当に単看板はいや素晴らしいと思って、あの本当にね、今さっき和田も言いましたけども、あの人をね助ける、助けないとやっぱ助けられる喜びもそうですけども、うん、人を助けた時の喜びの方が人間大きいんだっていうことをやっぱりみんな忘れちゃってるというか、大人も子供も、なんかそれでみんな人助けできるってすごい、看板やったらめちゃくちゃいいやんっていう話になって、本当に最初軽いノリで、いや私もやるとか言って
巻き込みですよ。
いや求心力がある、
本当に本当にそうですね。
いや、ありがとうございます。とはいえその看板作るってアイデアから始まって実際に形になるまでは様々な、ご苦労って言っていいんですか、あったんじゃないかなとも思います。
そうですね、いろいろとあの、まあ、皆さんの協力があってのこの商品ができたんです。実は、あの僕一人も全くできないし、あの、まあ、僕の同級生がたまたまあの製造とかいう企業、あの会社を起こしてて、そこにも相談かけたり、いろんな形のお声をいただいて出来上がったんです。だからあの僕だけが作ったんじゃなく、 チームが作ったみたいな、ね、本当の状態なものなんです、うん、助けていただいてます。
そうですね、
うん、で先ほどおっしゃってたところで言うと、まずその、まあ、大きさは大きくしたらいいのかな、でも軽さとか、ね、あと持ち手、持ちやすくする部分って結構知恵がいることですよね、
う
ん、
まあ、基本1メートル80の方が乗るっていう頭と、男性が乗れるっていうのと、まあ、相撲取りまではいかないんですけども、はい、そこまでは絶対に助けてあげたいっていうのと、まあ、いう基本的に単看板は何人でも持てるんですね。
あ、じゃあ
もそうです、もちろん単価やったら2人3人とかいう形で決まってるんですけど、単看板は周りで皆さんで持ち上げられるので、そういう持った時に怪我をしない、持ちやすいっていうのと、あと先ほどの断熱効果のために発泡剤、特殊発泡を使ってるので、水に向かそうとか、
あ、水に、
はい、そういう形でどんどんどんどん作らせてもらってます。それで持ち手も子供たちが持って、だいたい小学校6年生で握力25なんですけども、はい、その子たちは持ちやすい細さとか、
そうか、細さも
大事ですね。細さも感じる。それも考えていく、まあ、子供が大人を救えるって最初に言ったんですけども、はい、そこのところをすごく意識して作らせてもらいました。
うーん、ありがとうございます。先ほど竹さんもおっしゃっておられましたけど、はい、その助けるっていう部分の気持ちがあっても、すぐそばに助けられる道具がなかったら、うんうん、助けられないし、うん、あ、ちょっと私はその重い人持てへんから男性を背負うの無理やなって思ったりとかいう、さまざまなそういう環境によって助けられない社会になっていってるっていう視点を多分和田さん持たはったんじゃないかなって思いました。その部分のその環境、物によって人の心を変えられる、助けやすい心持ちになるっていう、うん、そこに着目されたっていうところが結構その和田さんの核になるんじゃないかなとちょっと真面目すぎました。
真面目すぎですね。なんか上手に言っていただいて、こそばなんていうのもありがたい話です。いやいや、ありがとうございます。さすが京都の人。
そう言ってるとかじゃないんですよ。い
やいや、
本当にでもね、上手に言っていただいて本当そうですね。だからね、はい、
どうですか。
いやいや、もうその通りです。
ありがとうございます。はい、で実際に今いろいろなところに置かれているというお話も伺いました。そのあたり和田さんから教えていただいてよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、京都ではまあいう工事現場、どこでしたっけあれ、
五条通りもそうですし、北山通りもそうですし、お池通りもマンションの建設現場に壁掛け式の方を置いていただいてますね。
建てるものではなく、
はい、
壁に建てるもの、
はい、そうですね、はい、
でまあ、京都ではね、大の有名な高大寺様にも、はい、
そ、
ね、あそこに大きいサイズもあるし、ちっちゃいサイズも今置かさせてもらってます。
はい、まあ、工事現場で、ね、何かあった時にこうすぐ助ける状況にあるというのは割合イメージがつきます。自社仏閣に置かれるというのは、これはこう高大寺さんの思いもあらはるんでしょうか。
そうですね、前お聞きしてたら、救急車下までは来るけども、やっぱ丘の上に倒れられたら、なかなかそこまで行けない、でまだ救急車来て、まあ、そこから上がっていって往復する時間もすごくロスがかかる。やっぱ救命っていうのは1分1秒がやっぱり命取りなんで、はい、できるだけ救急車のそばまでやっぱり運びたいっていう中で、じゃあ担架どこにあるのを言うたら、奥の方にしまってある。でも単看板っていうのは皆さんが使える道具ですんで、はい、そのスタッフが使わなくても、身近な身内の方もあそこの単価持っていけるとかいうので、身内同士が救えるっていう中で、やっぱりいかなるところでもすぐに人を運べる状態にしたいっていうのが思いで置いていただきました。
そうか、だって大きな自社仏閣であればあるほど、やっぱりこう上に上がった時とね、階段上がっていくし、うん、そうなった時に単価すぐ持ってくるってなかなか難しいですよね。
難しいですよね、
で看板はやっぱり目立つことも大事ですから、その目立つところにが単価であるっていうところも非常に助けやすい。
そうですね、
またニヤニヤしちゃった
。いや、まとも、真面目に締めようとするから どうなっていくんやろなと
ドキドキしちゃった
いやいやいや、ほんま真面目な話ありがとうございます、はい、ほんま
本当にね、
人が
単看板にはね、本当にこの看板は単価になりますって大きく書いてあるので、うん、ぜひそれを皆さん見ていただいて、あ、これが単看板やっていうふうに思っていただけたらね、ありがたいですね、はい、
ありがとうございます。さあ、後半もまだまだお話を伺います。ここでミュージックブレイクということで、今回は和田さんにセレクトをいただいたのでご紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい、それでは僕が、尊敬する長渕剛でネバーチェンジ。
一二の三条ラジオカフェ、本日は単看板についてお話を伺っております。和田典久さん、そして竹敦子さんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、これまで工事現場であったり自社仏閣に単看板を置かれている話伺いました。後半ではですね、またもう一つ新たな展開として学校に単看板を設置する活動を始められたということで、そのお話を伺いたいと思います。
はい、今滋賀県の方でもどんどん進んでるんですけども、各小学校に単看板を設置していくっていうプロジェクトが始まりました。まあ基本的にどういうものかで言ったら、地元の企業様が集まって一つの小学校、自分たちの見守る小学校、まず卒業された小学校のところに募金でもないんですけども、皆さんが募って、それで単看板を購入していただいて、各学校に自分たちの地元の小学校に置いていこうという防災教育推進プロジェクトというチームを作らせてもらって置いていこうという運動が今しています。
工事現場等であればもうそこの方が単看板を購入なさっておくけれども、この学校に置くプロジェクトになりますので、いくつかの企業がこう持ち寄って看板設置の資金を調達するということですよね、
はい、
これがすごく私面白いなと思って京都であれば番組小学校はもうみんなが地域の方がお金を持ち寄って作らはったっていう経緯がありますので、はい、何かそれを思い起こすような取り組みだなと思いました。
ありがとうございます。
そして防災の教育にも深く関わっているということで、ここもミソですよね。
そうですね、基本的に小学校置くだけじゃなく、はい、やっぱ子どもたちにこの前単看板の使い方、人の救い方、人をどのようにして持ち上げたら持ちやすいんだろうかとか、うそういう形でいろいろな形 の自分が今何ができる、例えば低学年1年生2年生だったら、私が目の前で倒れたら何ができるだろうか、
はい、
3年生4年生は何ができるだろうか、5年生6年生は何ができるだろうかっていうのを皆さんで考え持って、それによって自分ができる行動がしっかり人のためになれるっていうことを身につけてもらうというのが、まず小学校に置くための一つの理念があります。
すでに滋賀ではいくつかの小学校で置かれていらっしゃるということで、はい、今私が手に持っている資料としては草津小学校さんのところに置かれている、
はいはい、
単看板もあります。ちょっと動画をご覧の方はこちらも見ながら見ていただこうかなと思います。ここです。はい、看板の下の辺が、小学校の名前が書いてありますですね、
はい、
で校歌も入ってるんですね。
そうですね、これはもう僕がアイラブ草津やったんですで草津小学校出身、草津中学校出身という形で、まず自分の地元の学校にこれは置いてやろうと意気込みで作らせてもらいました、
はい、
先生方も校長先生も皆さん前お話しさせてもらって、もちろん教育委員会の方もお話しさせてもらって、置いていいよって言っていただいて、思いっきり置かさせてもらいました
思いっきりってところが大事だな。
思いっきり置かさせてもらいました。でこれ両面使えるので、基本的に裏面めくったら小学校の行事、参観日、運動会、卒業式、入学式とかいう形でやってもらってるので、子どもたちだけが知るんじゃなくって、子どもたちの親御様がこれって何って子どもから聞いて、これ単価になんねんてっていうので、子どもだけじゃなくてその親御様で、ああそうや単価になるんやっていうことをいっぱい今お聞きしてます。
実際に使い方を和田さんも小学校に行かれて、ご指導というかそういう時間を持たれるということも伺いました。
はい、
子供たちの反応いかがですか。
まず、目がキラキラして、まあ、遊び感覚で最初してもらうんですよね。でもその中でやっぱり子供たちが先生を運ぶという時にやっぱり真剣にやっぱりしてるんですよね。でその中の言葉が軽いとか持ちやすいとか、はい、でその後の感想が僕もなんか困ってたら助けられるんやなっていう勇気をもらったみたいな感想をいただいたり、いろんな形で子供たちが助けたい、困ってたら手をとあのみんなが助けてるから行くんじゃなくって自分から行くっていう気持ちがどんどんどんどん使っていけるんやろなっていうのが後からのお言葉で感じましたね。
いやその言葉を受けて和田さんどういう思いを持たはりました。
いやもうもっともっと作ったらなあかんなとこれはもう皆さんの協力で、まあ、やっぱり日本 の, こあの子供たちの教育はこれからやっぱ日本を支えていくのはやっぱ子供たちですんで、うん、やっぱりその子供たちがやっぱり豊かな心になってもらうにはやっぱり絆ってよく皆さん言われるんですけども、先ほども言ったように助けた時の感動っていうのが一番大切だと思うんで、それをどんどんどんどん助けられるようなチャンスがあれば、チャンスというのはやっぱりタンカンマンが街中に置いてあるっていうところをやっぱり目指していこうかなっていうのがありますね。
ありがとうございます。こちらは協賛という形でこう皆さんが企業の方等々が出資されるということで、一枠どのくらいの価格帯になるんでしょう。
基本的には、27,500円税込みです。
あ、そんなに決してこう出せない額では
そう
です、決してないです
よね。まあ、10社、はい、皆さん集まっていただくっていうもの、企業27,500円でおかさせていただけるっていう形で作らせてもらってます。
あとその小学校ごとに周辺の方々がやらはるから、あ、ここはこの企業が関わってはんのや、この単看板、この小学校にはこの企業、そうやな、近いなみたいになる、見て分かるのもいいですよね。
そうですね。あともう一つね、良かったのはやっぱりこの地元において、はい、地元のそのお母さん方、まあ、小学校においたお母様方がいろんなところがお店行かれて、はい、そのたまたま単看板を置いているお店に行かれた、でその中でスタッフにお宅の店って社会貢献してるねっていうのをお客様からスタッフに届いてた。あら、もうそこのスタッフは、あ、うちの会社社会貢献してるんやっていうのでモチベーションがすごく上がって、そこの社長様からお話しいただいたのは、何 の, 社, 社員教育してへんけど、お客さんのその言葉で、なんか店の中の雰囲気が変わったわっていうことをいただいたんで、あ、単看板って人を救うだけじゃなくてお店も救うだなという形で思いました。
本当にそう思います。
はい、
ほんでやっぱり子どもが助けるっていうところももちろん大事だし、ただこういう単看板の取り組みをすることで対象は子どもたちなんだけれども、そこを支える大人に向けてのメッセージも強く、なんだろう、裏表の裏の部分として
そうです
両面使いなんで、はい、
まあ今ね基本的に皆さんも社会貢献したいという方たち多いんですよ、
ね、
でもどのようにしたらいいかわからへんっていう方たちがほんまにうちやらさせてもらってて、社会貢献したいねしたいねって、でもどうやってしたらいいのっていうのがまずわからなくて、ただ募金したらいいのじゃなくって、単看板置くことによってほんまの形の社会貢献、地域貢献したなっていう形で感じていただいている方がスタッフ、会社の社長さんとかよく言われてますね。
いやそうですよね。滋賀で主に、この活動をされていて、これから京都でも活動していかれるということで、そこについても少しお話ししていただいていいでしょうか。
そうですね、京都の街絶対に置きたいです、うん、もうぜひよろしくお願いします。
このラジオを聞いてらっしゃる方は、ね、もうぜひアクセスしていただいて、
よろしくお願いします。
私も京都の出身なので
さんも
その二条城の近くなんですけど、本当に私としては、まあ、こんなこと言ったらですけど京都命なので
京都の人はやっぱ京都命ですよね。
そうなんですよね。だからそういう意味では
これヘッドホンね、くるっとするんです。今少し、はい、プチトラブル
です。トラブルです。なので、そうです。京都はぜひ置きたいです。
これからいろいろな学校の方にもお話いかれることがあるかと思います。
はい、今京都の方のまあ、ここだけの話全部広がってもいいかっていう感じで、まあ、今京都のおむろ小学校様に、
はい、
はい、 まあ、あのちょっと置こうかなっていう校長先生のお声をいただいて、今動かそうかなっていうところですね。まあ、京都からは小室小学校様から置いていこうという形で、今クラウド9もバックアップしつつ、皆さんで協力して頑張っていこうという形になってます。
いや、校長先生がそういった部分に思いがあらはるっていうのがすごくこう私も聞いてて嬉しいです。
あ、そうですよね。
やっぱりそこは本当子供だけではどうしようもない最初の、ね、入り口ですから、ぜひ皆さんもラジオを聞いてらっしゃる方は和田さん、そして武さんにお話し言っていただければ嬉しいなということを思いました。さて、あっという間にですね、残り2分くらい、
あらま
改めて、和田さんに思いを伺うのと、リスナーさんに向けて一言おっしゃっていただければなと思います。
あ、今日は、時間いただきましてありがとうございました。私どもはやっぱり人が人を救える社会を作りたいという理念がモットーで動いてます。人が人を救う社会やなって簡単に言われますけど、ほんまに救う道具がなければ救えないっていうところからスタートした単看板です。皆さんももう自分から人を助けられる人になってほしい。また子どもたちに人が助けてるから行くんじゃなくって、自分から先制して助けてあげてって言える人になってほしいと思い、今後とも頑張っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。秘書としてお越しにいただきました。武さん、
はい、そうですね、私も本当に本当にさっきも言いましたけれども、してもらうよりも自分がして人が喜んでもらう方が自分の幸福感って大きいと思うんですね。でもそれをみんな忘れちゃってるなと思って、私も含めて大人も子供もそうだと思うんですね。だから本当にまあそういうきっかけになる一つの道具であれば本当に嬉しいなと思ってますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。
はい、今回はクラウド9から和田紀久さん、そして武敦子さんにお越しいただきました。単看板よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ありがとうございました。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都三条ラジオカフェがお届けしました。